構造科学の第8回目のお話をしていきます。今日は対象要素と点群についてお話をしていきます。2枚目は前回までの復習をまとめています。これまでは結晶によって X 線がどのようにして散乱されるかということを考えてきました。構造を考える上で非常に大事なのが構造因子というものでした。これは単位法からの散乱の大きさを示すものでした。で、位相、これは位相差を考慮して電子密度を足し合わせたものでした。で、これが電子密度の空間分布と互いに風力変換の関係にあるために同じ情報を持っていて、大変重要なんだということですね。それから構造因子の大きさはですね、実験で求めることができるのですけれども、その位相はわからないということで、その位相を求めるっていうのが X 線構造解析で非常に重要な問題なんだっていう話をしてきました。次、3枚目です。今日はこれまでの話からちょっと視点を変えまして、今度は結晶というものについて考えていく、結晶の対称性を考えていくということを始めたいと思います。今日はその手始めとして対象要素と点群について理解することを目標とします。結晶講師、対象要素、点群の順でお話をしていきます。最初に復習ですけれども、4枚目、単位法というのは結晶の持つ3次元周期構造の周期単位のことでした。5枚目、その単位法というのは、一通りではなくいろいろな取り方ができるんだ。この点を格子点だと思うと、このすべての平行四辺形は横にずらしていくと空間を全部埋め尽くすことができるので、立派に単位法の仲間である。単位法の取り方にはいろいろあるということをお話ししました。次、6枚目です。結晶って何か、これもやりました。結晶というのは格子点がの集まりに原子の集まりを並べたものなんだよという話をしました。で、ここまでが復習でした。で、7枚目、結晶と対称性についてこれから考えていきます。結晶というのは対称性によって分類することができます。対称要素は8種類ありまして、単位法の対称性は32種類、結晶の対称性というのは230種類あります。これは多いようですけれども、ビシッと決まった有限の数字だということに注目しましょう。いろいろな対称性の考察によって、この対称要素、結晶にある対称要素っていうのは全部で230しかないんだということが分かっています。で、当然ながら、X 線の解説パターンは、この結晶の対称性と対応してますので、結晶の対称性について考えていくということになります。では、8枚目です。で、対称性の話はもう実は1年生の時から散々聞いているのだと思います。大事なので繰り返しを厭わないということでお話をしています。で、ですから聞いたことはあると思うんですけれども、対称性を考えるときに、その対称要素、あるいは対称操作ということを考えます。で、まず言葉の定義からやっていきます。物体にある操作を施した結果、元の物体と同じ状態になる。この時この操作のことを対称操作と言います。そしてこの対称操作によって、形の変わらない図形のことを、これを対称要素と言います。9枚目は対称操作の例になります。4回回転操作というのがあります。これはある軸を設定して、これが対象要素なんですけれども、ある軸を設定して、この軸の周りの1回転で4回元の状態になるとき、これを4回回転操作と言いまして、この赤い線のことを4回回転軸と言います。で、10枚目です。対称操作にはどんなものがあるかということをまとめようと思います。で、結晶にはですね、そもそも結晶というものは単位法が平行移動して無限に並んだものであるということで、平心対称性というのがあります。 ここではその平身を伴うもの、伴わないものを分けて書いてあります。平身を伴わないものには、回転、回反、反転、共栄というものがあります。平身を伴う対象操作には、平身、螺旋、栄身というものがあります。今日は、平身を伴わないものについてお話をしていきます。11枚目、この、対象操作、10枚目で示した対象操作に対応する対象要素については、P 回の回転軸、P 回の回反軸、対象芯、鏡面などというものがありますし、平身を伴う対象性については、平身、P 回螺旋軸、栄身面というものがあります。この P には整数が入ります。入る整数にも限りがあるということをこれからお話をしていきます。では12枚目です。まず P 回回転軸というものについてお話をしていきます。これは軸の周り、ある線があって、その軸の周りに図形あるいは立体を P 分の360度回転して元と同じ形になるというものを P 回回転軸と言います。この絵を見ながら、P 回回転軸をイメージしてほしいと思います。先ほどやった4回回転軸については、4分の360度で90度に回しながら考えていくと、90度回すと同じ形になっている。から、これは4回回転軸を持っている。他のものも全てそういうふうに考えることができます。次、13枚目です。次の対象要素として、対象芯というものを考えます。これは、ある点を通して、点対象の図形になっているということがある場合、これを対象芯と呼びます。この平面の顔2つというのは、この対象芯を通して対象性を持っているということがわかります。で、右側の絵は、これは、球面上に点があるというふうに考えます。そうすると、北半球にある点というのは、地球の中心、球の中心を通して、その反対側にも点がある。こういうことが成り立っているときに、この図形には対象芯があるというふうに言います。14枚目、次は、鏡面についてお話をします。鏡面というのは、ある面を置いたときに、その面をで映したような形が向こう側にもある。面対称を持っているときに鏡面があるというふうに言います。ミラーの M で表します。で、右側の Q で表すと、赤道面に対して北半球、南半球をある点を結ぶと、その鏡面と赤道面と直交しているというときに、ここに鏡面の対称性がある、対称要素があるというふうに言います。ここまではよく知っていると思いますが、次に P 回回反軸というものを考えていきます。15枚目です。これは回転して反転するというようなものです。回反軸と言いますと、2回回反ならば180度回して反転する、対象芯によって反転するということで、左側のような形になります。4回回反軸の場合は、90度回して対象芯を通して、反対側に持っていくということで、右側のような絵になります。ここで注意しなければならないのは、1回回反軸というのは全然回さないで反転するということですから、これはただの対象芯と同じである。また2回回反軸というのは、ここに左側に絵があるからわかるように、さっきの鏡面と同じ対象性になっているということを注意しておきましょう。16枚目、ここで、対称性の表記法というものを学んでおきましょう。これ今、 4回開半軸を表した絵ですけれども、この北半球にある点というものを白抜きの点で描く。で、赤道面を A と丸で描いて、北半球にあるものを白い丸で描くということをします。そして17枚目です。南半球にあるものというのは向こう側にあるというイメージで、黒ポチで描く。今赤で描いてますけども、黒ポチで描く。北半球は丸、白丸、南半球は黒丸、こういうふうに描くというふうに考えます。そしてその位置、そのポチを描く位置というのは、上から透視したような場所、北極から南極を見たときに見る方向に移して、赤道面上に描くと、そういうプロセスを経ます。こんな風にして描いた絵のことを18枚目にありますけれども、ステレオ投影図と言います。ステレオ投影図、白丸はちょっと手前、黒丸はちょっと向こうにある。そして赤道面を見ている、そういうものをステレオ投影図と言います。この18枚目のステレオ投影図において、この P 回4回開半軸は軸ですから、線ですから、それを上から見ているから点に見える。で、これを4回開半軸の記号で書くというふうにして、ステレオ投影図を書いていきます。で、次は19枚目になります。19枚目では1,2,3,4,6 の P 回回転軸をステレオ投影図で表すと、こんな風になるよっていうことを示しています。真ん中にある記号も大変重要です。これが P 回回転軸というものを表しています。この丸の位置がこうなるということは自分で確認してください。次、20枚目です。これ P 回回転軸について、これ数字が書いてあるだけのようですが、これが対象要素を示す正式な記号ですので、これを覚えておいてください。この数字で書くと、これは P 回の回転軸、1って書いてあったら1回回転軸、2だったら2回回転軸のように表すということを覚えましょう。では次、21枚目、対象心と鏡面についてまとめておきます。対象心っていうのは、ど真ん中に対象心があって、北半球にある点の対面に南半球に点があるということで、左側のような絵になります。そして、対象心を表すのは白丸で、真ん中に白丸が書いてあります。そして対象心っていうのは、さっきの数字が回転軸だったように、記号がありまして、I で、示します。で、鏡面については、鏡面のある向きについてよって、若干、書き方が、あるいは状況が違います。この紙面、赤道面に垂直方向に鏡面がある場合、これが鏡面の左側にあります。この線が鏡面を表しています。この場合、北半球にある点というのは北半球の反対側に移りますから、左側の絵のようになります。で、右側の場合、これが赤道面が、これが鏡面である場合、これは手前側に点があったならば、ちょうど奥側に点があるということが、になります。で、これは両方が重なって見えてますから、上から。そうすると、黒と白が両方あるんだな、ということで、こういう記号を書いていきます。で、鏡面は M で表します。次、22枚目は P 回の回半軸というのを表しています。回半軸は回転軸の模様の真ん中に白抜きの丸を描くということで表します。この回半軸がこんな形になるということは自分で確認してほしいと思います。で、記号は1バー、2バー、3バー、4バー、6バーというふうに、23枚目は独立な対象要素。さっき同じものがあるよと言ったけれども、独立な対象要素は何かというのをまとめると、こんな風になるというのをまとめてあります。 ここで次の音声ファイルに移ります。